川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。先月かな、スタディサークルっていうね、うちのお客さん皆さんを集めて、でそのお客さんに中で投資経験とか、その投資してるポリシーとかを喋っていただいて、それを勉強しましょうっていうですね、スタディサークルっていうものをちょっと立ち上げまして、やりました。
はい、
で、まあ、僕はドイツ帰りで、その日の朝空港に着いて時差ボケの中参加したんですけど、ちょっと飛行機が遅れてちょっと遅刻したんですけど、まあ見事面白いね。僕らが全部喋るもんでもない。でもその人の主張ばっかり今度ずっと聞いてしまうと、そっちが必ずしもプロ的に言うとそうでもないなと思いながらも、その人の話は本当に本質をついてたし、言いたいことなんだなっての分かったりやってたんで、すごく良かったんだけど、その後懇親会やりました。で、全然女性の人も結構多くて、でこれ多分この話聞いてると思う、僕のポッドキャスト聞いてますって言ってたから
嬉しいですね。
でもう声がいいですって言われて、もうこれだけで僕はもう
気分が嬉しいですね。
ねえ、だからね、マイクがいいんですよやっぱり。
いや、市川さんの声はとてもいいと思います。いや
もうだってこのマイク横に、口を横にしたけど怒られるからね、もうね。何をやっていたんですか。それは僕役者やってましたっていう、本当、まあ、半分嘘半分本当というか、素人の役者ですね、をやってましたね。稼いでたわけじゃないけど、なんでその時に発声練習も全部したし、聞き取りやすい話し方、聞き取りにくい話し方っていうのは何かっていうのを一応理解はしてて、なんていうのかね、この間の取り方、
はい、
あとトーンの作り方、そういう形で教わってはいないんだよ。だけど合宿があってね、演劇部の時に夜中セリフを言うんですよ。体育館を使うんだけど、昼間はほら運動部が練習してるから使えないわけ。夜になると演劇部に解放されるわけで、舞台の上でずっと出ずっぱりの演技指導を OB の人が来るわけで、 OB の人結構厳しくて、本物の役者の人もいて、スリッパ飛んできたり、
わ、
何言ってんだか分かんないとか言われて、でね、何言ってんだか分かんないのが、なんで分かんないのかなってことをやっぱ僕も考えたの。17歳ぐらいの時に抑揚がついてないんです、やっぱり。
なるほど、
セリフってね、思いっきり抑揚をつけて初めて分かるぐらいなの。特に舞台なんかはよくさ、舞台のお芝居って大げさじゃないですか、
はい、
さあ皆さんみたいな感じだ。今ちょっと喋っちゃう、
今いい声でしたね。
今いい声だよね。
オフィスで響きましたね。
そう、だってマイクなしだよな。さあ皆さんのために今日はとか、そんな話をしてる時に、喋り方の問題よりもトーンとか抑揚かな、その切り方、あと語尾をあんまりそのとかやっぱりやらないっていう感じ。これはだから意識した。怒られちゃうし、進まないし、女の子泣かされるし、みんなっていう昔の時代ですけど、でもね、やっぱり役に立つんだね。
そうですね。
だからね、こうやってね、やって声がいいですねって言ってくれるだけでも、ね、努力した甲斐があるかなみたいな。じゃあ今日の、すいません、いきなり話は変わりますけど、今日のテーマいきますか。
はい、今回は社長という肩書きを早いうちから経験しませんか。サラリーマンでもチャンスはあります。経験はキャリアプランの大きな力になります、というテーマです。
はい、僕はね、本当の社長になったのは50代ですね。で起業しましたと、
はい、
でもね、いつからなりたいかと思ってたかって、この話多分したんだろうな、もうしてるはず、これだけポッドキャストやってると。6歳ぐらいからですね。
すごいですね、
6歳ぐらいから僕は社長になるんだと言っている。なぜか、社長、うちの親戚の、まあ、本家ですね、本家が会社やってた、その家行くと優雅な生活をしている。うちは分家です、公務員です、不動産借地です、向こうは車5台ぐらい置いてます。いや、これ本当の話よ、
はい、
部屋ごとにクーラーが入ってます。僕らの時代は入ってないから、あ、こんな生活がしたいって単純に思ってて、社長になったらできるのかなと、まあ、大きな勘違いなんだけど、その時は
憧れですよね。
でもそういう気持ちを持ってやっていたので、まあ、人の言うことは聞かないからっていうのが当然あるんだけどね、人の言うこと聞かないんだったら自分でやれよって話しかないなと思って、最後独立してやっててっていうのがすごく面白いんだけど、社長っていう肩書きを早くから経験しませんかって、結構ね、今大きな会社あるじゃないですか、日本でもね、大会社と呼ばれて、普通出世路線っていうのは今までは、ね、ちゃんとなんか出世路線コースっていう部署、配属される部署とかだんだんあって、中枢のところにいた人が社長になっていくって話になったりするんだけど、会社もさ、大きな会社といえいろんな問題があったりするわけよ。 不祥事とか、
はい、
そういう時とかとかいろんなその変時代の流れの中にこのままの路線で行ったら良くないとか、まあ、政治の場合もそうだけど総理大臣はそうだよ、穏やかに行く時はその路線で行くけど、なんか世の中おかしいな変えなきゃいけないなって時変な人が社長になったりするんだよね、社長じゃない総理大臣になったりするわけ、まあ、変な人って言っちゃ悪いけど、で社長という肩書きで行くと普通だったらその本社の役員だったりする人がなったりするんだけど、子会社に出向してる人とか海外にの法人現地法人やってる人で社長経験がある人が急に呼ばれてって、まあいきなり社長になるかどうか別なんだけど社長やるケースが結構あって、僕はねこれ増えていくと思う、特に海外経験で、実際僕はほら海外に今行って生活してるじゃない、
はい、
ここで社長、まあ、社長だから当然自分でやってんだけど言葉もわからない新規の事業やっていく、でお金の問題どうする、これすげえ大変なわけですよ、でこれをね経験してるしてないってものすごくやっぱり大きいかなという気がします。でなんで僕はそれをあえて言うかっていうと、僕も早いうちからその管理職もやってました、課長という肩書きは20代からやってました、で部長ももう部長はでもあれかな40ぐらいかなでやってました、で支社長っていうのもやりました、だから拠点の長はやりました、その時に預かるのは PL って言って損益計算書という、要はいくらお金がかかっていくら売り上げ上げました、だから利益はいくらですっていう部門ごとの責任を負って、それでそこの拠点の賞与の配分が決まるわけよ、だから儲かってる拠点にいる方が皆が潤うみたいな、儲かってない拠点だとそこまで潤わないみたいななったの、だから PL と呼ばれるプロフィット&ロスね、だから利益と損失、これはすごく勉強もしてました、不動産の物件を仕入れます、土地代いくらかかってます、建築いくらかかってます、で販売経費どのくらいかかってますっていう、その台帳みたいなものは実は最後営業の責任者が全部つけていくんですよ、
はい、
でもちろん土地代がいくらいつ支払われてっていうのはその仕入れた人間とかがこう入力していくわけ、一つのプロジェクトの利益とか全部あって、これが PL っていうやつなんだけど、だから PL に関して僕はもう入社して1年目から全部その PL っていう仕事を預かってたので、その支社長になった時に PL っていうものが何じゃってことは全然なくて、要はこれやれば原価いくらで抑えて経費を抑えてこれだけ売り上げやれば利益がいくら出るんだなっていうのはものすごく身近にあったんだけど、 BS バランスシートって呼ばれる資金が今いくらあってどのような形で運用してったり投下してったらいいかっていうこと自体はやったことがなかったわけですよ。まあそれなりに大きな会社で、まあ上場もしちゃったから財務部がいて資金調達をして銀行から調達してそれを全体に配分して、まあ仮の意味の金利計算っていうのはあったけど、実際にじゃあ自分の支社で何十億この物件この拠点で仕入れるから事業計画書いて銀行に相談しに行って貸してくれってやったことはなかったわけよ。なんだけど僕がリーマンショックで辞めました、で小さな会社の東京支店長になりました、金融機関開拓やったわけよ一から、はい、物件仕入れるにあたってもちろん会社の運転資金は代表者の、まあ、いろんな保証もついたりするから僕が口出す話じゃないんだけど、ちゃんと BS というだから要するにバランスシートがちゃんとあって、それを見てどんな形で調達していくのか、あとうちの会社がどのくらいのキャッシュフローがあって、それをいつお金を、まあ、借りられる環境にあるんだけど、先を見通した資金調達の方が金利が安いんですよ。要はね、急になくなったから来週貸してっていうと、まあサラ金みたいになってちゃ悪いけど、金利が高いところなんですよ借りられるところって。うまくできててさ、明日のお金がないよどうしようっつって町に町金と呼ばれるとこ行ったらすごい金利で、まあ俺違法なんだけどそれはね貸してくれるとかさ、そういうもんじゃない。それもちゃんと事業計画出してちゃんとこういうものをやってこれだけの返済計画を出しますよって言って、まあ結果的にそれができるかどうか別よ。でもそれをやるのって財務担当で本当にやった人か、社長みたいな仕事やんないと分かんないんだよね。でこれをやってから僕独立してるから、まあ、そこも別に違和感もないんだけど、でもやっぱり社長の頭の中って結局資金繰りだよね全て。
まあ、そうですよね。
そうそうそうそう。で例えば、まあ、うちの仕事の場合ってその下請け業でもないからどっかが倒産して取りっぱぐれるってリスクってあんまりないんだけど、ね、うちのディレクターさんなんかはねそういうところに委ねてるから、もしそういうところが倒産して資金回収できなくなったらどうするんだっていう、だからあんまりその絞っちゃって小言だけしか取引しなくなるとものすごく依存するじゃない、
はい、
そうもいかないんだと思うね。で僕らはでも B2C だったりするから、その人その人っていっぱいいる中でやっぱ性格見ながらこの金払いいいかなとかさやっぱ考えるわけですよ。で性格はいいんだけど金払い悪いなとかね、いろんな人いるわけ、金払いもすごくいい人でとか、でも常に冷静に見ながら、でやっぱりでも うちのスタッフがお金を回収してなんぼだったりするから、ね、多少のそういうインセンティブを払ったりするときはお金が入金されない限りうちは払えないんだからっていうような雰囲気を出しておくのもものすごくやっぱり大事だったり、で小さな会社だったらある程度わかるけど大きな会社になると全くわかんないわけだけど、やっぱりね、例えば子会社の社長だっていうことでいけば最終的には、会社の経営の、模擬テストじゃないけどさ、練習してるようなもんなんだよある意味。でもそこで思いっきりやらせてもらうのっていうのは大事かな。だから子会社の社長を経験してるっていうのってますます、いや何にもしないで、なんていうの、俺なんかなんでこんな得しちゃったんだろうなみたいなさ人もいると思うけど、今まではそうやって組織が本当に守ったけど、そうじゃない海外とかに行って本当に現地法人の社長やるっていいかもしれないよね。
そうですね、
だから本当にそういう経験をねできるんだったらした方がいい。よくね、会社を潰しましたみたいな経営者がいるわけよ。雇われるからね、また。だって潰したということに関してはいろんな理由があって本人のせいじゃなかったりするケースもあるわけだけど、もちろん最終的には責任はあるんだけど、その次採用しようと思った時に社長経験者ってものすごくやっぱり大きいわけよ、
はい、
そうするとまたいい雇われ社長的に言うと、どんどんどんどん社長を経験していくことで次をまた社長っていうのはあるからね。一回失敗したというかあっても全然それはいけるので、だからプロ経営者っていうのも多分いるんだろうし、特にそういう意味ではキャリアプランの大きな力になるかなっていうふうに本当に思っています。で究極、独立しちゃえばいいじゃんって話なんだけど、これは向き不向きかな、ディレクターさんと僕が2人で顔見合わせてもなんか2人とも似たような感じだよね。要はね、人に雇われたくない人たちみたいな感じだから、あまり何の結論も出ないんだけど、でもね、本当一人でやってるか一人でやってます、でも僕も部下がいます、でも資金調達に関しては誰にも任せられないからさ、最後は自分のお金かみたいな世界がありゃいいけどね、そんなこととかも含めてさあどうしますって話だったりするから、本当にでもそうだな、なんかそんなことなんかをですね、やろうと思うとサラリーマンでもいろんな経験が今後で出てくる。で例えばあるじゃない、なんか具体的にそういう場に立ち会ったわけじゃないから分かんないけど、入社して1年目の中の人から子会社の社長を募集しますみたいなさ話あるとするじゃん、
はい、
やってみた方がいいと思うよ。やっぱ何でも経験が大事、ものすごく大事。やっぱり揉まれるというか、いろんなことが全て最初の段階で分かるというかさ、で特に苦労してた方が相手の人が最初からへり下って寄ってくると勘違いするけど、相手にされなかったりする方がさいいわけよ。
いい経験になりますよね。
だからそれ若ければ何とでもなるじゃん。その時に俺は可愛がってあげるよみたいな人がいたりするじゃない。俺は彼をじゃあちょっと面倒見てお金出しそうかみたいな人がさいたりするかもしれないじゃん。そういうのって割とそんなもんだったり、そうじゃない人も中にはいるけど、経験できるんだったら、起業するのは大変なんだったら、雇われでも何でもいいから社長っていうのを経験してみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。